がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩江です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は神奈川県でご家族ががん治療中の50代の女性からいただきました。在宅治療中の家族のストレス、どうやって解消すればよいですか？ということで、坂本さん、在宅医療についてはね、これまでもたびたびこの番組でも取り上げてきましたが、今回のテーマはズバリ、家族のストレス、ということです。いろいろね、こう想像すると、ご家族本当にいろいろなお悩み、ストレス抱えることはもう本当にあるんだろうなと思いますけれども、実際じゃあ、坂本さんのところにはどんなご相談が寄せられますか？
そうですね。ちょっと重い話になって申し訳ないんですけど、やっぱりこう、在宅療養を始めようと思う。要は、在宅療養を始めるっていうのは、つまりこう、訪問看護師さんとか、訪問の先生とかにも来てもらいながら、できるだけ住み慣れた街で、最後まで過ごしたいなっていう感じで、帰っていかれて過ごしてるようなご家族から、ご相談を受けたりするときはですね、ご病気のこう状態っていうのが変化していく中で、やっぱりその在宅療養始めた頃とその時点でっていうのところで、ご本人の体とか、あと気持ちの変化っていうものも、やっぱり時間の経過とも生じてきてしまっていて、なんかこうよくあるのは、すごくこう本人が急に口を聞かなくなったりとか、不機嫌になってしまって、なんかすごくこうどう向き合ったらいいかわからないんですとか、あとはその、ご家族としても、やっぱりそういうふうに体が少し変わってきてるな、弱ってきてるなっていう中で、このままその、例えば今日とか明日とか、急に患者さんご本人の病態が急変したら、私ちゃんと落ち着いて対応できるかしらとか、あるいは家に戻ってきたはいいけれども、なんかすごくこう、日々、こうバタバタと慌ただしく過ぎていって、今やっていること自体が本当にご本人が望んでたような過ごし方なんだろうかとか、そのご家族の立場でこう無力感だったりとか、もしもの時というんですかね、ちょっと体調が変わった時に対応し得るだろうかとか、あとはそのもう本当目の前にいる患者さんとご本人とのコミュニケーションのところでの辛さとか葛藤っていうことが結構こう本当にこう何層にも織り交ざってご相談になって出てくるっていうことがありますね。
患者さんのそのことを考えての主語が患者さんでご自身が負担に感じていることなのか、本当にもうご自身が辛いと思っているのかって、もう本当多岐にわたるってことですね。
そうですね。
そんな中でやっぱりご家族の方、精神的にだけではなくて、やっぱり、例えば、なかなか夜何度も起きてしまう患者さんに対して、ね、付き添って起きてってなると、体への負担とかも出てきてしまいますし、あとは、経済的な負担もやっぱり坂本さん、ストレスのね、大きな要因の一つにもなってくるんでしょうね。
以前の放送でもお話ししたように、やっぱり在宅療養も、やっぱりこう入院治療と同じぐらい、一定の金額の負担っていうものはやっぱりかかってきたりするので、例えば状況が変わってきて、またサービスを追加しようかなとか、あるいは一時的に一回入院させてもらおうかなって思った時なんかに、その時にまたどれぐらい費用が追加でかかるんだろうかっていうようなことも、こう本当にこう漠然としたところで不安になってしまって、考えがまとまらないっていうことも時々お伺いしてます。
やっぱりどうしてもご家族がお家の中で介護となると、介護が中心の生活になってしまうのかなと思うんですが、その辺は実態っていうのはいかがですか？
患者さん本人の状況にもよりますけども、もちろんやっぱりこう人生の最終段階の時間だったりすると、そこに専念するっていうのはよく、一般的なところですよね。で、やっぱり懸念としてあるのは、それまでこう働いてたようなご家族が、介護休暇を取られて、ご本人の介護に当たられている。そして患者さんのご家族って、これまでの放送でも話してきたように、こう、家族って第二の患者さんって言われるくらい、やっぱりこう、当事者としての辛さもある中で、介護、在宅介護ってなった時に、ケアギバー、 ケアを提供する側としての役割も担う。時々在宅療養の先生方のお話を伺うと、状況によってはご本人以上に本当に役割だとか負担が大きいのがご家族だっていうふうに表現されることもあるぐらい、やっぱり大変なお立場だと思います。で、まあ、なおかつ、急に家の中だけで過ごす、限られたコミュニティの中で、いろんな不慣れなことに対応していくっていうところでの気持ちの孤立感みたいなところも、非常にこう避けて通れないところではあるので、非常に在宅の先生方とか、看護師さんとかとお話をしていると、その家族の孤立とか、あとはその家族の精神的なケアっていう、家族に対する精神的なケアっていうところも非常にこう、注意を払いながらというか、目を配りながら対応されてるなっていう印象が強いです。
坂本さん、じゃあ実際にこういったご家族のストレスっていうのを解消するには、どうしたらいいのか教えていただけますか？
いくつかあるのだと思います。物理的なところでは、よくですね、在宅の看護師さんたちも、よくというか、本当に頻回なしこの言葉を聞くんですけど、はい、自分たち看護師さんが家に行ってできることっていうのは、はい、できるだけ看護師がやりますから、家族は家族じゃないとできないことをやってあげてくださいっていう話をされるんですね。例えば傷の処置とか、あるいはその結構何人がかりでやらない、お着替えの手伝いをしなきゃいけない方、体調の方だとかっていうのは、はい、もちろんご家族でもそのお着替えのことを家族何人かでやったりもできるんですけれども、やっぱりそれって家族の体の負担っていうことも生じたりはするので、
そ
この部分はじゃあ看護師がいるので、ご家族は、本当にこう、お食事をね、作って食べるのを解除する。そこでまた会話が生まれたりするので、
そうい
う
点
に、ぜひ注力していただいて、自分たち看護師がいてるときは、ちょっとだけ休んでていいですよ、とか、っていうことをおっしゃってくださったりします。だから、全力投球、もちろん全力投球するんですけど、でもそうはいえど、第三者に任せられることっていうのを、ちょっとこう、訪問看護師さんとかと相談をしながら、分けていくっていうのも実は大事な、部分かなと思います。うん、あとは、もう一点申し上げるとすれば、そういうこう物理的なことだけじゃなくて、先ほど申し上げたように、こう、帰ってきてもらったはいいけども、何もできてない気がするって、すごくこう、無力感みたいなことをおっしゃって、まあそこでこう、で、なおかつご本人がちょっと不機嫌だったりとかね、ちょっとしたコミュニケーションがうまくいかなかったりすることへの葛藤みたいなところ、その、まあ、情緒的なところですよね。そこに関しては、まあ、これはこれでやっぱり構えすぎないでねっていう話をよくしてます。よく、帰ってきたからには、例えばこれとこれとこれをやってあげなきゃとか、あるいはこう、お出かけもこれとこれとここに行くって決めなきゃとか、何かこう、思い出を作らなきゃとか、イベントをしなきゃっていうふうに気負われちゃうことも時々あるんですけども、必ずしもそれが本当にいいかどうかはまた別の話ですよね。
はい、
体調に合わせて、まあ、なおかつやっぱり日常の生活の場面に変えるわけですから、それまでの日常生活に近い過ごし方をやっぱりまずは大事にしてほしいなって、話してます。イベントで残る記憶っていうことも大事かもしれませんけれども、まあ、それを本人が希望しているのであれば、そうじゃなくて本当にこう、今まで通り、例えば週末にはいつもこう、夜になるとビデオとか映画をね、夫婦で見てましたっていう方だったりすれば、前みたいにまた映画でも見ようかって言って、全部見切れないかもしれないけど、もう見て、一緒に画面を見て、これ懐かしいねって、こう一言二言交わす、まあそういった穏やかな時間というか言葉の積み重ねっていうこと自体は記憶に残っていく大事な出来事だと思うので、そういう日常生活の延長線上での穏やかな時間をちゃんとこう記憶に残していくっていうのも非常に大事な時間の取り方かなっていうのをよくお話ししてます。
いや本当にそうですね、ついこうやっぱり何かしてあげなきゃ、こんなこともあんなこともって気負いがちですけど、日常のそのささやかな積み重ねっていうところに目を向けて大切にしていけると、よりね、ストレスも少なく、お互い気持ちよく毎日を過ごすことができるのかもしれないですね。
そうですね。あとは、そうは言っても、やっぱりお疲れになることってあると思うんですよ。はい、で、ご家族が疲れてくると、やっぱりそれは患者さんにも伝わっていく部分があって、自分が家に帰りたいって言って帰ったんだけども、家族にこんなに大変な思いをさせてしまうんじゃちょっと辛いなって、そんな思いがあって、 で、もしかするとご本人も少し気持ちがね、こう塞いでるってこともあるかもしれないので、まあ、そこはちょっとあの在宅のスタッフの先生方との話し合いも必要なんですけども、状況によっては今緩和ケア病棟なんかもレスパイト入院って言って、
レスパイト入院、
はい、はい、レスパイト、あの一時的に入院をすることができる場合があります。いわゆる家族のレスパイト入院って私たち言うんですけど、
はい、
介護疲れがやっぱちょっと出てきてしまっているので、患者さんの状態的には身体的には何かこう苦痛がすごく増えているとかそういうことではないんだけども、まあまずちょっと1週間10日ぐらいだけご家族の介護を少しお休みするっていう意味で、はい、あの入院させてもらえませんかっていうご相談が、あの在宅の先生から来ることがあって、我々の病院なんかでは普通に受けてるんですね。
あ、そうなんですね。
はい。なので入院をしちゃったらもう家に戻れないんじゃないかとか、うんうん、そんな風に先回りしてあの気持ちに蓋をするんじゃなくって、ちょっと疲れてきちゃったってまずは身近なあの在宅のスタッフに言っていただくこと、うんうん、そして場合によってはあの一時的に入院するってこともできないですかっていうようなこともご相談されると、あのそのあたり非常にこう地域によってはスムーズに対応してくださいますので、
あ、そうなんですね。
はい、ちょっと知っておいていただきたいなと思います。
そこにもう本当に罪悪感を持つことなく、うん、あの自分のね、ご自身のご家族の体が健康でなければ、やはり在宅で引き続きご家族と一緒に、患者さんと一緒に過ごすことができないからって、そこはちょっと割り切って利用するっていうのも大切なんですね。
う
ん、
あ、そうですね。うん、あの本当、我々の病院でもそうやってこう2、3回レスパイト入院を繰り返して、最後本当に、うん、あの望んでたご自宅で、あの最後を迎えられたっていう方何人も見てきてますので、はい、あのそこは、あ、自分だけじゃないんだなって思ってほしいですね。
そうですね。そして在宅医療としてそのご家族がいろいろストレス抱えている中で、まあ、なかなかこう気分転換ってね、どうやったらいいのかな、うんうん、気分転換するのでさえも自分がそんなことやっていいのかなってね、思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、うん、この辺いかがですか？
うん、そうですね。あの本当お友達と出かけることもできなくなっちゃったってね、うん、あの時々おっしゃる方いるんですけども、やっぱり大事なのは、大事なのはっていうか、まあ、多分おそらくご本人が望んでるのは、ご家族にも穏やかに過ごしていただきながら、自分の家の在宅療養がね、穏やかに過ごせることだと思うんですよね。うん、例えばその予定がね、月に一回必ずこう、なんていうんですか、仲のいい3人の友達と出かけることになってたっていうことがあったならば、在宅療養で戻るタイミングとかで、あの約束だけはこれからも続けてもいいとか、うん、ちょっと打ち合わせされておくといいと思いますよ。もちろん体調によってキャンセルになることもあるかもしれないんですけど、まずはその予定としてある程度ご本人と、うん、あとですね、その在宅の支援者たちにも伝えておく。
あ、
そうするとその日に関しては、じゃあこのサービスを組み込んでおきましょうねとか。
そうですね。
そうです。そうです。はい。
確かに少し早めにそうやって相談を周りにしたり、うんうん、患者さんご本人にしておくと、いろいろね、整備ができますもんね。
はい、そうなんですよ。
うんうんうん、
ので、そのあたり、もちろん限度は、サービスで補えることって限度はあるんですけども、長年大事にしてきたような事柄に関しては、ちょっとご本人と相談の上でスケジュールを組んでいかれるといいと思います。
うん、そこには本当にもう、過度な罪悪感は持たずにっていうことですね。うんうん、はい、坂本さん、本当にそのご家族の方のストレスっていう点では社会的なね、サポートっていうのも欠かせないと思いますけれども、うん、じゃあその在宅医療における社会的なサポートっていうのをどんなものがあるのか、ちょっと改めて教えていただけますか？
うん、はい。まあ、これまでの放送でも話してきたような、その人的な支援、それこそ訪問看護師さん、訪問医の先生、そしてヘルパーさんっていうことの他に、体の状況が許せばデイサービスという形で、日中一定期間施設の方で過ごすっていうような、うん、まあ、そこでまあご本人の例えば入浴をね、してきてもらう、そして家族は家でちょっと休むっていうような過ごし方をまあ選択することもありますし、うん、また先ほど話したような状況によってはレスパイト入院っていう形で一時的な入院っていう形を取ることもあります。はい、また経済的な負担の の軽減として病院で使う医療費の負担軽減に高額療養費制度っていうものがあると思うんですけど、はい、在宅だと介護保険ですよね、うんうん、でこの高額療養費制度といわゆる医療保険による高額療養費制度と介護保険の自己負担と、
はい、
要は高額療養費制度を使ったとしても自己負担の負担額と、
そうですありますよね、は
い、自己負担額と介護保険の自己負担額っていうのが両方在宅療養だと出てきますよね、でその自己負担も積み重なっていくとちょっと経済的な負担が大きいの で、2008年からこの自己負担額をですね、医療保険と介護保険の1年間の自己負担の合算額が一定の金額を超えた場合に、
はい、
一部払い戻される高額介護合算療養費制度というものがあります。
あ、そうなんですね。
はい、そういったものもちょっとこう今ざっと触りだけお話しさせていただいてますけども、ちょっと一回自分たちが負担軽減できるものがないかなって気がかりな方は、がん相談支援センターにお声かけいただければ一緒に整理させていただくので。遠慮なくおっしゃっていただければと思います。
いや本当に知らず知らずのうちに金銭的な負担がね膨らんでいて、うん、ああでももうここまでお金かかっちゃうんだったらできないわってね諦めてらっしゃる方は、うん、本当にもしかするとぐっと抑えることができるかもしれない、うん、そのヒントをねがん相談支援センターでもいただけるということなので、うん、ぜひどんどんね頼っていただきたいですね。
そうですね。
さて次回は NPO 法人がんと暮らしを考える会理事長の顕見拓也さんをお迎えします。坂本さん次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。介護がね生活の中心になってしまうと閉塞感を感じることもあるかと思います。どうぞ一人で抱え込まずに周りのサポート制度もねうまく活用をしてストレスをため込まないようにできるといいですね。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 旧 Twitter アカウント公式 LINE アカウント Instagram YouTube でも情報を発信しています。番組サイトから登録をしてください。そしてこの番組は Apple Podcast Spotify ラジオクラウド OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きるご案内は古賀良子でした。